Good afternoon. Today, Reason is going to translate. So, if you are English speaker, please go sit near Reason.
皆さん、こんにちは。そして、おめでとうございます。ようやく春がこのエドモントンにも来たようですね。今日は風が朝から少し強いですけれども、これはエドモントンの春一番ですかね。今週から少しずつようやく暖かくなって、きっと芝生も緑色に変わっていくのではないでしょうか。本当に長い冬でしたけれども、本当に春が来るんだろうか思いましたけれども、神様はちゃんと春をこのエドモントンにも運んできてくださった、心から感謝喜びたいと思います。それでは一言お祈りをして、そしてこのガラテヤ人への手紙の続きを今日も皆さんと共に読んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美し、また感謝をいたします。長い冬でしたが、このように暖かい風、春をあなたが用意してくださったことを覚えて感謝をいたします。私たち一人一人のこの人生の中にも、いつ終わるともわからない、そのような試練の時があるかもしれません。しかし、あなたは必ずその先に素晴らしい祝福の時を用意してくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまで、あなたが共にいて豊かに導いてくださいますように。また、季節の変わり目で体調を崩しておられる方も少なくありませんが、主よ、どうぞ一人お一人をあなたの御手を持って支えてくださいますように。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは早速ガラテヤ人への続きをですね、今日読んでまいりたいと思いますね。11節からになります。兄弟たちを、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。パウロはガラテヤ人への手紙のこの冒頭のところから繰り返し自分が述べ伝えた福音、福音というのは良い知らせっていう意味ですけどね、自分が述べ伝えたこの良い知らせは神様からのものだということを強調するんですね。自分が今このような働きをしているのも、神様が自分をこの働きに召してくださったから、また自分がこの述べ伝えているこの福音も、その働きも全て神様から出ていることなんだということを、この手紙の冒頭部分から繰り返しこのガラティアの教会の人々へ彼は伝えようとするんですね。それはなぜかといえば、当時ガラティアの教会の人たちがこのパウロから聞いた教えから、福音から離れようとしていた。それを神様からのメッセージとして最初は受け止めたんだけれども、いつの間にかそれを人間的なものに、パウロの教えというふうに考えて、そして他から入ってきた教えとこう比べてですね、最初のメッセージから彼らが離れ始めた。そこでパウロはもう一度、これは私が勝手にあなた方に伝えた話ではなくて、誠のこの全世界を作りになった神様からの全人類への、これは大事なメッセージなんだということをもう一度繰り返し、この手紙の冒頭部分から繰り返して語るわけですね。で、パウロがもう一度自分が伝えたメッセージは神様からのものなんだということを強調するために、彼がどのようにその働きに神様から召されていったのか、で彼の人生を振り返って、彼がこの良い知らせ、福音を述べ伝えるに至ったその経緯をですね、初めからもう一度彼は今日の箇所で語り始めるんですね。13節以降に行きたいと思いますけれども、この使命を彼が神様から受ける前、彼はどういう人物だったか、彼は自分のことをこう言ってます。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。もうパウロはある意味ちょっとクリスチャンの間では有名人だったんですね。悪い意味で有名人だった。それはなんと、このパウロは以前は クリスチャンを迫害する立場にあった。彼らに迫害を加えて追い詰めて滅ぼすために彼は一生懸命になっていた。まあ、実際彼がイエス様と出会う時もダマスコという町にクリスチャンを捕まえて牢屋にぶち込むために彼は旅の途中でイエス様に出会ったわけですよね。彼はそういうことを以前はしていた。なんで彼はクリスチャンをそんなに嫌ってそんなに迫害していたんでしょうか。その理由が14節に書かれています。私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり先祖からの伝承には人一倍熱心でした。ちょっと自慢してますね。私は人一倍熱心だったんだ。ユダヤ教に非常に熱心だった。聖書も誰よりも同年代の人と比べたら勉強していたし、それに先祖から伝え聞いていることもきっちり彼は守っていた。ある意味宗教的な意味においては彼はエリートだったわけですよね。それが正しいと思って信じて生きてきていた。でも実際には彼が信じていたもの、彼が熱心だったものは神様の目から見たら間違ったものだったわけですよね。ですからこのクリスチャンと言われる人たちを見たときに彼は頭に血が上ったわけです。彼が初めから聖書も読まず宗教的なことに熱心でもなければ気にもしなかったと思うんですね。でも彼は熱心だったので逆に逆上してしまった。許せない、自分はこんなに頑張っているのに何が神様の恵みだけで救われるだ、許せない。まあ、彼の熱心さが、まあ、ある意味裏目に出てしまった。でその熱心さのゆえにクリスチャンを迫害し牢屋に入れ、牢屋に入れるだけではなくて本当に殺害しても構わない、そんな風に彼は以前思っていた。クリスチャンの中で一番最初に殉教したステパノという人、石に打たれて死にましたけれども、その場に彼もいて眺めてた、ありますよね。むしろ彼はそれを先導し先陣を切ってた。まあ、彼はそういう人物であって非常にパッションがあって熱かったんだけれども、それは間違った熱心さであった。それゆえにクリスチャンを彼は迫害しました。15節、けれども生まれた時から私を選び分け恵みを持って見せてくださった方が異邦人の間に御子を述べ伝えるさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた。パウロは続けてけれども語ってます。自分は何も分からずにクリスチャンを迫害するものであったけれども、でも神様は逆に、いやむしろだからこそパウロのことをその恵みを持って選んでくださって、そしてむしろ神様に仕えるように、そして異邦人というのはユダヤ人以外の人たちですけれども、異邦人外国人にこの神様の素晴らしい知らせを伝える働きをするために彼を選んで彼を使わせてくれた。皮肉なことですよね。彼はユダヤ人のエリートだったわけです。ユダヤ人の中でも自分はエリートだと思ってた。ユダヤ人の中にもある意味ちょっとふざけた怠けたユダヤ人と真面目なユダヤ人とやっぱりいるわけですね。彼は真面目でエリートだったわけです。ましてユダヤ人以外の外国人なんて眼中にない、むしろ自分の中では劣ってる人間ですよね。自分はユダヤ人の中でも特にエリート。自分のような人間こそが神様から愛されて祝福を受ける人間であって、律法を守ってないユダヤ人は神の罰を受ける。まして外国人なんてもう人間じゃないと思ってたんじゃないですか、もう。ユダヤ人じゃないのはもう人間じゃないみたいなね。まあ、そういう彼を思いでいたと思いますよ。もうだからユダヤ人じゃない人間が触ったものなんか触らない、ユダヤ人じゃない人が集まりのとこなんて顔出さない、ユダヤ人じゃない人は口つけなとなんてもうとんでもない汚らわしい触れない、そういう生き方を彼はしてきたのに、その異邦人外国人に神様のメッセージを伝えるように神様は彼を指名して召した。本当に神様は面白いことしますよね。皮肉というんでしょうか、まあ恵みですけれども彼をそういうふうに召した。 17節以降彼は続けます。そのように彼は召された時に人には相談しなかった。人には相談せずに、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも行かなかった。アラビアに出て、アラビアっていうのは当時荒野ですよね。荒れたところ、人のいないところに彼は出て行った。そこで何をしてたかっていうことはここに書かれてませんが、神様からの召しについてじっくりと思いを巡らしていたのかもしれません。それからダマスコに戻った。そして18節、それから3年経ってやっと、3年経ってやっとケパを、ケパっていうのはペテロのことですね、ペテロのところを訪ねてエルサレムに登った。やっと3年後ですよ。しかもたった15日間しか滞在しなかったし、主の兄弟のペテロ以外にはヤコブにしかそこでは会わなかった。なんでわざわざこんなことをパウロはここで言っているのか。それはまあ最初のところに戻るんですが、自分が今この働きをしているのは人間的な選びや人間的な権威によってやってるんではないということをパウロは言いたいわけです。自分はイエス様の弟子の使徒から特別に選ばれて今働きをしているわけじゃない。神様が私を選んだんだ。そこに人間的ないろいろな思惑や介入とかそういったものは一切ない。これは神様の働きなんだ、神様の成したことなんだということをパウロは強調したかったわけですね。まあそのようにして彼のこの福音宣教の働きは今日まで続いてきた。そして実際この彼の変わりようを見て、またこれ彼の働きを聞いて、多くの人たちが、おお、これは神様の働きに違いない、神様が働かれなかったらあのパウロがここまで変わるはずはない、人々は神様を崇めてきた、それはあなた方も知っている通りのことだ、まあ、パウロは24節のところで語っている。まあ今日はここまでにしたいと思うんですね。で今日はここからまたいつものように3つにポイントを絞って最後まとめたいと思うんです。3つ今日私たち心に留めたいと思うんですね。今日のこの聖書箇所からまず第1番目に私たちが心に留めたいこと、それは福音宣教は神様ご自身の働きであるということ。この聖書の教え、この福音、良い知らせというものを人々に伝え、その人々が信じて神様との関わりを回復していく、この福音宣教の働きは神様の主権によって、神様の主導権によって行われる神様のご計画、神様の働きであるということ。けれども私たちはいつの間にかこの神様の主権、神様が主導権を持って行っているはずの宣教、福音宣教の働きをですね、人間がその主権をいつの間にか握ってしまう、まあ、握ったつもりになってしまうことがある。まさにガラテヤ教会で起こっていた問題というのはそういう問題だったわけですよね。神様の働きなのにいつの間にかそれが人間の働きとして捉えられるようになってしまった。人間がその主導権、主権を握る、あるいは握ったつもりになってしまった、あるいは周りの人たちがそういうふうに人を見るようになってしまった。けれどもそうするといろいろな問題が起こってきてしまうということ。例えば教会の中で神様ではなくて人間が主権を握るとどうなるでしょうか。まずそこでパワーゲームが起こってきますよね。この世の中のいろいろな、企業や会社と同じだと思います。牧師がパワーを持っているのか、あるいは役員会がパワーを持って主導権を持っているのか、あるいは会衆、多数意見が主権、力を持ってしまうのか。でもいずれにしてもどこが力を持って、どこが主権を持って主導権を持ったとしても、教会は本来あるべき姿を失っていってしまうと思うんですね。牧師が神のごとく振る舞ったらやはり教会はおかしくなっていってしまう。 役員会が神のごとく全てを決定して権力を持ってしまったらそれもおかしくなってしまう。じゃあ民主主義でじゃあ多数意見を聞いたらいいか、これもまた正しくないんですね。多数意見が必ずしも神様の御心とは限らない。そして逆に教会で何かが問題が起こった時に人間がこの主導権を持っているとどうなるでしょうか。何か問題が起こった時、私たちはみんなで力を合わせて神様の前にこの問題を解決していこうとはならずに、さあこの問題が起こったのは誰の責任だ、誰が悪いんだ、責任のなすり合いが始まっていく。神様以外が主権を持ってしまった時、福音宣教の働きはいびつなものになっていってしまう。だからパウロは繰り返し繰り返し、これは神様のご計画、神様の働きなんだということをここで語るわけですね。だから自分がやってるんじゃない、これは神様から私は受けたんだ。でもここで一つ私たち注意したいことがあるんですね。まあこの最初のポイントとは少しずれますけれども、神様の啓示というものについてちょっとだけ脱線しますが、皆さんと考えてみたいと思うんです。パウロはここでことさらに、この福音宣教の働きが神様のものであるということを強調したいがために、神様の啓示、神様から受けたという言い方をするんですけれども、この御言葉を読むときに私たち決して誤解してはいけないこと、それは人から学ぶということをパウロは否定しているわけじゃないということです。私は神様から直接受けた、直接受けたって言われてしまうと、あ、じゃあ人から聞いた話や人から学んだことはダメなんだなと私たち勘違いしてしまう恐れがあるんですね。だから教会でスモールグループやバイブルスタディで人から学んだことはダメなんだ、あるいは神学校に行って学んだことはダメなんだ、神様から直接的に啓示を受けたものじゃなければダメなんだ、そういうことをパウロはここで言っているのではないので、それは誤解しないでいただきたいんですね。それは今年の私たちのテーマ聖句を見ても分かりますよね、互いに教え互いに戒めって聖書は語っています。私たちが神様の御心に立って互いに教え合い戒め励まし合うということを聖書はむしろ推奨しているわけですから、人から教える、人から学ぶということを聖書は否定しているわけではない。むしろ神様は人間を通して周りの家族や友人や人を通して私たちに大事なメッセージを伝えてくれるということは少なくない。教会である人を通して励ましの言葉を神様くださるということもたくさんあると思うんですね。けれどもその一方で、確かに神様が直接私たちに介入をされることもあるということ、私たちはそれを否定しません。神様が直接私たちにお語りになったり、何かビジョンを私たちに見せ与えてくださるということも確かにあるということ、皆さんの中にもそういった経験をされたことがある方いるかもしれません。けれどもその神様の啓示を受けたというときに、私たちはやはりよくよく注意をしなければいけないと思うんですね。なぜならば、神様から私はこういう言葉をいただいた、こういう啓示を受けたと言ってしまったら、あなたの言った言葉には神の権威がくっついてくるんです。神の力が伴うことになるんですよね。誰も逆らえないです、これは神様が言ったって言われたら。ですから私たちはそれが本当に神様からのものかどうか、よくよく注意しなければいけない。旧約聖書の中で預言者、神様の言葉を預かり伝える人たちが登場しますが、仮に旧約聖書の時代であれば、神の言葉でないのに神の言葉として伝えた場合、そのものは大きな裁きを受ける、聖書に書かれています。だから私たちは神様から啓示を受けたという場合にはよくよく注意しなければならない。で、いろいろな、基準があると思うんですが、今日は、いくつか皆さんに紹介したいと思うんですね。神様から直接を啓示を自分が受けた、あるいは受けたという人が何かメッセージをくれるというときに、それが本当に神様からのものかどうか見分ける基準、まず第一番目は聖書の教えに反しないということです。神様は聖書を通して私たちに最も大切な教え、約束をすでに与えてくださっています。神様は自分が約束したこと、教えたことと反対のことを私たちに示し、 命令されることはないということですね。簡単に言えば、例えば聖書は盗んではならないと私たちに教えてますけれども、神様が示して今日は特別だからあれ盗んでいいよなんて私たちに示すことはない。あるいは聖書は姦淫してはならないと教えてるのに、まあ、この浮気は特別だからいいよ、そんなことを神様はおっしゃらない。神様は自分が私たちに約束したことと反することを私たちに示したりはなさらない。だから聖書を私たちよく読むということは大事なことなんですね。二つ目、神様の啓示はその人を謙遜にします。聖書の中にも神様の啓示を直接受けた人たちがたくさん登場します。モーセもそうですし、このパウロもそうですし、サムエルもそうですよね。たくさん神様の啓示を直接受けた人たちが登場しますが、神様から啓示を受けた人は例外なく神様の前に謙遜になっています。神様を本当に恐れかしこむ。神様の啓示を受けた人はほとんど地面に倒れ伏しちゃうんですよね。神様の栄光があまりにもすごいので倒れ伏して本当に神様の前に謙虚にさせられる。だからもし私は神様から啓示言葉をいただいたという人がですね、私は神様の声が聞こえるから特別なんだ、わっはは、私は偉いんだ、私の言うことは全部正しい神の言葉なんだ、ちょっとこの人高慢になってるなと思ったら怪しんだ方がいいです。神様から本当に啓示を受けている人は謙虚になります。謙虚さがない場合、私たちは疑う必要がありますね。3つ目は、神様の啓示はぶれないということです。時々神様からこんな言葉をいただきました、ああいう言葉をいただきました、1週間後に、あでもあれさ変わっちゃって、今度はこういう言葉です、ね、また2、3週間後に、えでもやっぱりなんか今度はこういう言葉です。神様はそんなコロコロ変わりません。神様が啓示をくださるというのはよほど大事なことを私たちに伝える時なんですね。それがコロコロ変わったら困るんです。だから昨日言ってたことと今日言ってることが神様違う、明後日はまた違うことを言う、そんなことはないんですね。だから言ってることがコロコロコロコロ変わってたら、それはもしかしたら神様からではなくて何か別のものかもしれない。そして最後に4つ目ですけれども、4つ目は聖霊の示しです。私たちは聖霊を通してイエス様を主と告白し、また私たちがイエス様を信じたときに、イエス様は私たちに聖霊を送ってください、その聖霊は私たちと共に一緒にいて住んでくださっている。もちろん私たちが神様から離れた生活を長く続けているとですね、だんだんこの聖霊様に対する私たちの感覚っていうのはちょっと鈍ってきますから気づかない時もあるんですけれども、でも本当にイエス様と共に私たちが歩いて、いつも聖霊様がいるということを私たちが実感しながら生きているならば、聖霊様は私たちに教えてくださいます。違和感ですね、なんか違うぞ。もしかしたら言葉ではその時はうまく説明できないかもしれないけれども、んなんかこれ違う、まあ、もちろんその直感だけに頼ることも危険なんですが、でもないがしろにしてはいけない。聖霊様は私たちに示してくださいます。何かこれはおかしいぞ、まあ、それと合わせて先ほど申し上げた他のこととも照らし合わせて、それが本当に神様からの啓示かどうか私たちは吟味し、そして従っていくものでありたいと思うんですね。ちょっと第1番目が長くなってしまいましたが、第2番目のポイントに行きたいと思いますね。第2番目のポイント、それは福音宣教の働きはもちろん神様ご自身の働きなんですが、私たちはその神様の働きをただ指をくわえて眺めているだけではない。その神様ご自身の働きなんだけれども、その福音宣教の働きのために神様は私たちを選び、そして召してくださっている。その働きに携わるように、関わりを持つように私たちの名前を神様は呼んでくださっているということなんです。どうして皆さん神様は私たちをこの福音宣教の働きのために必要とされ呼ばれるんでしょうか。僕前にも何回か言いましたけど、いつも思うんです。私たちみたいな中途半端な人間が、罪を持った人間が福音宣教の働きをですね、この愚かなものがするよりも、むしろ神様ご自身が、イエス様ご自身が光る雲に乗ってきて、今世界中を飛び回って私を信じなさいって言ってくれた方がよっぽど間違いがないし早いじゃないか、 なんで私たちみたいな時々間違いを犯すような人間をあえて神様は使ってご自分のメッセージを伝えようとされるんだろうか、なんでそんな回りくどいことをするのかな、いつも思ってたんです。でもそれには理由がある。それは神様がこの福音を通して目指しておられる、いわゆる神の国完成ですよね。神の国というものは箱物じゃないんです。箱物じゃない。ディズニーランドみたいに神様が素敵なこの神様の国ワンダーランドを作ってですね、完成しましたのでさあ皆さんお入りください、ゲートを開けて私たちを入れてくれる、天国ってそういうところじゃないんですね。時々私たちはそういうふうに勘違いをしてしまう。天国っていうのは雲の、ね、遠いところにあって、豪華なこのきらびやかな門があって、私たちが死ぬとそこに行って天の門がギーッと開いて、もう美しいところに私たちただ入っていって全部が用意されている。神様がお作りになろうとしている神の国というのはそういう箱物ではない。イエス様はそのことをはっきりおっしゃいました。そうではなくて、私たち自身、私たち一人一人が神の国である、神の国を形成する大事な一部である。だからイエス様は神の国というのはほらあそこにあるとかそこにあるって言えるものじゃないんだよとおっしゃいました。神の国は言ってしまえばあなた方のただ中にあるんだ、イエス様はおっしゃった。またエペソの2章の19節少し開きたいと思いますが、まあ、皆さん開かなくても結構ですけれども、エペソ人への手紙の2章の19節から少ししばらく読みたいと思います。2章の19節から、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。神の国っていうのはこういうものなんですね。イエス様がその礎石であって、私たちはその上に建て上げられている、私たちもそのブロックの一つだ、私たち一人一人が神の国を形成する大事なパーツなんだ。だから私たちがインボルブしなかったら神の国じゃないんです。だから神様は私たち一人一人を召される、パウロを召される。そして、神様がパウロを選び召した目的、それはもちろん異邦人、外国人にこの神様のご計画、良い知らせを伝え知らせるためでありますけれども、それだけじゃなくてもう一つ目的がある。それはパウロ自身のためであったということですよね。もちろんパウロを通して神の福音を聞いて救われる人がそこに起こされることも神様の計画です。でもこの神様の働きにパウロ自身が参加することによって、誰よりもパウロ自身が変えられていく、祝福を受けていく。それまで神様に、まあ、意図的ではないでしろ、敵対するものだったパウロが、この働きに神様から半ば強制参加させられることによって、神様に仕えるものに180度彼の人生は変えられていく。その中には苦しみも伴ったと思います。今まで自分が誇りを持っていたものを捨てなきゃいけなかったわけですから、パウロの中ではいろいろな葛藤、戦いがあったと思います。けれどもその苦しみを通してパウロは本当の失われない喜び、祝福を神様からいただくものになった。神様のために働くことの大きな祝福、喜びを彼はいただくことになったわけですよね。で、私たちも一緒だと思うんです。神様が私たち一人一人をこの福音宣教の働きに召してくださっている。それはもちろん世界にこの福音を述べ伝えるという目的がありますけれども、それに加えて私たち一人一人の祝福のためでもある。私たち一人一人がこの働きに参加することによって、参加させていただくことによって、私たち自身が変えられていく、私たち自身が成長していく、そして私たち自身が神様と共に喜び、この祝福を受けるものにふさわしいものへと変えられていく。そうでなかったら奉仕、教会に何か使えるっていうのはもう重荷になっちゃいますよね。人のために何かしてる、それだけ思ってたらそのうち嫌になりますよ。皆さん教会、あるいは教会の外でもそうですけれども、神様のために何か使 仕えている、奉仕をしているという時にどういう気持ちで仕えるでしょうか。この人のためにやってる、そんな風に思うことないでしょうか。私はこの人が救われるために、この人のために一生懸命やってるんだ。いつの間にか上から目線ではないけど、自分はやってる。そうじゃないんですね。もちろんその人のためでもあるけれども、その働きを通して実は一番大きな祝福を得ているのは私たち自身であるということ。もう一度私たち覚えたいと思うんです。パウロは神様に召され、実はパウロ自身が誰よりも大きな祝福をそこで受けたということ。私たちはもう一度心に留めたいと思います。最後にもう一つ、ポイントをお明かしして今日は終わりたいと思います。ごめんなさいね、少し長くなってしまいました。最後に3つ目のポイント、それは福音宣教の働きは第一に神様ご自身の働きであり、第二に神様はその働きに私たち一人一人を召してくださって、そして最後の3つ目のポイントは福音宣教の働きは神様に栄光をもたらすものであるということです。神様に栄光をもたらすものでなければいけないということ。パウロの働きを通して結果的に人々は神様の皆を崇めたって今日の聖書の最初の最後の箇所に書かれてますよね。それはある意味パウロの福音宣教の働きが健全なものであった、正しいものであったっていうことの一つのバロメーターだと思うんです。パウロの目的はパウロに反対する人たちが主張しているように、決して人々の関心を買って人気者になって自分を高くすることではない。そうではなくてパウロの願いはキリストの良い知らせ、福音が正しく人々に伝えられて、その福音を聞いた人々が本当にイエス様にあって神様との関係が回復する、救いをそこで体験し、そして心から喜びと感謝を神様に捧げるようになる、その喜びと感謝の声こそ神様の栄光ですよね。神様に栄光が返される、表される、それがパウロの願いであり目的でした。この神様の栄光が表されるということ、これがその教会が健康であること、あるいはその福音宣教のミニストリーが健全なものであることの一つの大切なバロメーターになってくると思うんですね。ですからどんなにたくさんの人がその教会に集まったとしても、その人たちの心がイエス様に向けられて、その人たちがイエス様によって癒されて、イエス様によって慰められ、イエス様によって満たされ導かれ、イエス様によって神様との関係が回復し、そのことによってイエス様の上に神様の皆を賛美し喜び感謝を捧げるのでなければ、どんなにたくさん人がそこに集まったとしても、その教会のそのミニストリーの成長というのは健全なものであるとは言えない。私たちは強制というのは専門用語ですね、教えるに勢いって書いて強制って、教会の人数がね、信徒の数が年々どれだけ変化しているかっていうのを強制っていうんですけれども、この強制を維持するために、あるいは増やすために教会に神様に仕えてるんじゃないということ、神様の栄光が表されるために、人々がこのイエス様を知り、このイエス様のゆえに神様を賛美する、それが神様の栄光が表されるということですよね。この神様の栄光が表されるために、私たちはキリストの体なる教会に仕え、神様に仕えているんだ。当たり前のことなんですけれども、でもいつの間にか牧師は、あるいはミニストリーに携わっている人、教会員の人もそうかもしれない、いつの間にかその教会を維持するために何か働きをしている、残念ながらなってしまうことがある。ああ教会の人数が減ってきた、どうしよう、増やさなきゃ、焦っちゃう、そして一生懸命自分の力で何かをやろうとする、そしてやってない人を見ると何か腹が立ってきて裁き出す。ああ教会が潰れちゃう、どうしよう、いいんですよ潰れたって、別に教会が潰れてもいいから皆さん来週から来ないとか、そういうことじゃないですよ。教会っていうのはキリストの体ですから、 一つの教会がそこでなくなったとしても、キリストの体は世界中につながっているわけです。初代教会が今もなお同じ形であるわけではないですよね。それは形とかいろんな形で今も生きてるんです。どうしてもその組織が残らなきゃいけないということじゃない。キリストの体が生きなきゃいけないんです。私たちは組織を残すためにいるんじゃないんです。キリストの体が栄光を受けるために私たちはいるということをもう一度覚えて、パウロはそのためにその人生をかけました。私たちもそういうものでありたい。このエドモントンの日本人教会のためだけに私たちはいるんじゃない。この教会の人数が増えて発展するためだけに私たちはいるんじゃない、まあ、そうなったら嬉しいですけどね。でもそれが目的じゃない。本当に一人でも多くの方がこのイエス様の良い知らせを知ってくれること、そして人生が本当に豊かに変えられていくこと、私たちは切に求めていくものでありたいと思います。長くなってごめんなさい。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から感謝し賛美いたします。あなたのゆえに神様と関係を回復させていただける、これはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちにとって最も大事なもの、いや私たちにとって唯一必要なもの、それはこの世界を作り私たちの命を形作ってくださったあなたとのつながりであります。主よ、どうぞこの尊いつながりの中に一人でも多くの方が招き入れられますように。あなたは今日も招いていてくださっています。そしてこのためにこそ私たち一人一人が関わっていくことができますように、神様どうぞ私たちを励まし豊かに用いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。